This is a study in podcasting, brought to you by Miyako Kirino。
はい、皆さんこんにちは、桐野宮子です。桐野宮子のポッドキャストの研究第11回目をお送りしたいと思います。改めましてどうもこんにちは、桐野宮子です。今日は2021年12月5日、まあこの辺中部地方もだんだんとですね、冬っぽくなってきまして、朝走りに出る時とかですね、朝通勤で出かける時間帯、まあ、7時とか8時とかですね、まあそういう時間はもう冬ですね、冬です。気温3度とか4度ぐらいで、まあ、この辺はね、氷点下より下がるっていうことはまあほぼないので、まあ、大体真冬でもこれぐらいの気温なんですけれど、いやもうちょっとね、本格的に寒くなってきたなっていう感じで、この部屋も、前回以上前ですね、だいぶ前にこうオイルヒーターがっていう話をしましたけれども、まあ、このデロンギのオイルヒーターありますが、さらにこう、これはどこのだ、パナソニックかな、パナソニックの足元パネルヒーターみたいな、なんかそういう、これもまたね、音のしないやつなんで、まあ、こんなものも導入されて、もうどんどんですね、冬支度が進んでるという感じです。で、今日日曜日なんですね。12月5日日曜日で、昨日12月4日に本当は収録しようと思ったんですが、そちらは F1 ファンになる方法というもう一個のポッドキャストの収録をしておりましたので、今日日曜日、夕方、この今収録をしています。で、日曜日にね、やってよかったなと思ったのが、さっき、紀ノ国屋書店にですね、前も行きましたけどね、紀ノ国屋書店にですね、行って、こう、結構品揃えのいい書店でね、オーディオ関係のところかな、こう見てたんですよ。そうしましたらね、こう、DTM、デスクトップミュージック、DTM の人のための、こういうマニュアルとかね、あとは、こう、卓録の人のための、こういうマニュアルとか、こう、この前、前回ね、第10回でこのポッドキャストの研究では映像のマニュアルね、映像を撮りたい人がこうどうやって音声を撮るかみたいな、それがすごいポッドキャスターにね、参考になるんだっていう話を力説してたと思うんですけど、今回はちょっと DTM とかそういう卓録、こう音楽を撮る人のためのマニュアル本っていうのは、やっぱそれも棚どれぐらいあったかな、まあ、棚一つの一列分ぐらいでもそれでも結構あるなと思ったんですけど、まあ、見てたんだけど、結構ね、良さそうなやつはありました。ありました。良さそうなやつはありました。ので、ちょっといくつかチェックしようかなって思って立ち読みだけして帰ってきました。買わずに、とりあえず立ち読みして帰ってきましたけど、その結果ですね、今日は、元立ち読みしただけなんで、全然、そのノウハウをこう掴んできたとかそういうことではなくて、ああそうだそうだと思って、前回こうセッティングを変えて、今まで USB のマイクで撮ってたやつをこうわざわざこうオーディオインターフェース兼アナログミキサー、そこからのコンデンサーマイク、ロード M3 っていう、こういうセッティングにしましたっていうのを前回ポッドキャストの研究第10回でお話ししたと思うんだけど、そのセッティング、なんていうの、この数値、フェーダーとかね、このどれぐらいの原因で、マイクの感度をどれぐらいにして、まあ、それをどれぐらいでモニタリングしながら、どれぐらいの信号をこう Mac に送るかっていう、その辺の設定を、まあ、そういえばおざなりにやってたなと思って、かなり適当にやってたなっていう反省の心が立ち読みしてたら芽生えてきて、別にこれは本に書いてあったことっていうわけじゃないんですけど、まあ、帰ってきて、あ、そうだ、ちょっとミキサーのセッティング見直そうと思って、さっき、真剣に、こう見直して、で、Mac の側の、これは今、Logic Pro という、アプリで撮ってますけれども、この Logic Pro 側のちょっとエフェクトも見直して、ちゃんとした音で撮ろうと思って、撮ってるのがこれですよ。これ、全然違うと思いますよ、多分。先週までっていうか、あと F1 ファンになる方法の昨日配信したやつ、第60回かな、のやつも、あれも相当適当なセッティングで撮ってたなって言って、ちょっと今反省して、今すごいいい音で撮れてんじゃないのって勝手に思ってますけどね。まあ、それは皆さんの聞いてる環境いろいろなんでね、こう騒音のね、激しい車の中で聞いてれば何のこともないし、こう無音でね、聞いてる人あんまいないと思うんですけど、これだいぶ良くなったんじゃないかなっていうふうに、まあ、自画自賛しているキリノが今日もポッドキャストの勉強をしていきたいと思います。 いや、これどれぐらい関係あるんだろう。まあいいけどね。はい、というわけで、まあ手持ちの機材をね、こうなんか新しい機材を買うっていうのももちろん大事なんですけど、手持ちの機材のセッティングとかをちょっと見直すだけでも、こうガラッとね、こう取れる音変わったりとか、あの全然違う印象を残したりできるので、やっぱそういうのも大事ですね。あの新しい機材を買うのもいいですけれども、まあ、手持ちの機材も活かしていきたい。はい、そんな霧の都がお送りします。今日は2021年12月5日、ポッドキャストの研究第11回。まずはニュースからお伝えしたいと思います。さて、もう年末感がすごくてですね、もうさっきも寒くなってくると急にね、みたいなね、話をしてましたけど、こうニュースもなんか年末感がすごくて、今日はね、アップルもスポティファイもみんなこう2021年のこうベストポッドキャストをね、なんかこう発表してるぞっていうのをちょっとお知らせしようかなと思います。こちら2021年12月1日のニュースで、これはマックお宝探偵団ですね。アップル2021年最も人気があったポッドキャストを称えるアップルポッドキャストベストオブ2021をですね、発表したということで、発表があったということがニュースになっています。そしてこちらは、リアルサウンドで12月2日の記事です。スポティファイ2021年を音楽とポッドキャストで振り返る年間ランキングを発表ということで、アップルもポッドキャストも、アップルもポッドキャストもじゃないね、アップルのポッドキャストもスポティファイのポッドキャストも2021年を振り返るっていうね、なんかこうランキングを出してますよという、まあそんな季節になりましてね、なんかこう年末感がね、こう高まってきますね。で、国内で最も人気のポッドキャスト番組というのは、Spotify 調べによりますと、呪術廻戦呪術トークというのが1位になってますね。一回も聞いたことないんですけど、呪術廻戦呪術トークっていうのが1位で、2位が英語聞き流し、3位が霜降り明星のオールナイトニッポン、オールナイトニッポンなんですね。4位がケミオの耳掃除クラブ、5番がロバートプレゼンツ聞くコント番組ということで、まあ、なんか見た感じ、なんかちょっとメジャー系というか、既存のこうラジオ局であるとかタレントさんがやってるような番組が多いのかなというような印象で、まあ、この番組含めですね、アマチュアポッドキャスターの一人としては、こう何の関係もない世界だなとこのメジャー感の、このメインストリームの感じとですね、このインディペンデントかつこうアンダーグラウンドな感じとは全然違うなっていう感じがしますね。で、アップルの方はと言いますと、年間のベストショーはマヤ・シャンカールの A Slight Change of Plans という、こう全然だから、あの日本のとかそういうくくりじゃないところでやってますね。はい、いいんじゃないでしょうか。でちなみにこの自分の番組のランキングっていうのはですね、今まで見たことがないんですよね。それで、まあ、まあたまにはというか、この機会なんでちょっと見てみようかなということで、今 Apple のポッドキャストアプリをね、 Mac で立ち上げてみました。でこの中のちょうど昨日、僕のもう一個の方ですね、 F1 の方です。スポーツのカテゴリーに入ってますんで、それをちょっと今ランキングを見てみましょうかね。皆さん何位ぐらいだと思います？結構なんか売れてんじゃないの？売れてって、お金1円も入ってこないけどね。トップエピソード、あらすごい、13位に入ってますね。昨日出した60回目、 Had Lunch With Him っていうエピソードが13回目に入ってます。13位に入ってますね。 F1 ファンになる方法、これ素晴らしい、これ素晴らしいじゃないですか。13位ということは、これトップエピソード、トップ番組的にもこれ結構上にいるんじゃないの？トップ番組的に24位、素晴らしい。お、サイドバイサイドレディオの西園さんの隣の隣にいますね。サイドバイサイドレディオのサイドバイサイド、素晴らしい F1 ファンになる方法、24位に入っております。はい、まあそんな感じで、これたまに見ると嬉しいね、これって。初めて見たけどね。でちなみに、あのこちらの F1 ファンになる方はいいんですけど、この今皆さんが聞いているこのポッドキャストの研究っていうね、このテクノロジーのジャンルに入ってるんですけど、まあ、こちらではね、これはね、入ってないと思いますよ。ベスト50なんていうのは絶対入んないしね。これ100いったって入ってないでしょうね。テクノロジー、全然だね。テクノロジーの、 すごいね、テクノロジーのランキングで僕アクシデンタルテックポッドキャストっていうアメリカの ATP っていうポッドキャスト聞いてますけど、全然97位に ATP がいるよ。これちょっとどういうランキングなのか分かんないんだけど、まあ全然だから、まあうちの番組まあないですね。っていうかもうなんかちょっともうジャケットっていうかアートワークからしてうち地味すぎるんだよこれ。もっと派手にしないと全然自分で今見つけられたかどうか自信が全くないですけど、まあないでしょう。まあないですね。はい、こちらはまあ零細番組ね、マイナーのマイナーですからね。まあ、こんな感じでですね、まあ、全然ランキングとか普段は見てないものの、まあ、こうやって年末でねこうベストランキング発表とかこう煽られるとこうなんか見ちゃうっていうこうね、庶民小市民なですね、桐野都でした。さて、ニュース的にはもう一個ねちょっとお伝えしたかった話がありまして、で有料のポッドキャストですね、こう、まあ、ランキングというのはいいんですけれども、Spotify が有料のポッドキャスト配信のサブスクをね世界中で始めたよっていう話がありまして、これはまだねここの、番組でもご紹介してないと思うんですよね。でちょっと昨日アンカーでその F1 の方の番組を配信するときに、何だったかな、マネーだったかな、なんかそういうちょっとお金に関するタブができてたんですよ新しく。でもまだこのあなたの地域では、このサービスは利用できませんっていうことしか出てなかったんですけど、これのことかな、こちら、Cネットジャパンの2021年11月19日の記事です。Spotify 有料ポッドキャスト配信を可能にするサブスクをアメリカ国外でも開始、日本はまだっていうですね、そういう佐藤信彦さんの記事ですかね、ありました。 Spotify は、サブスクを可能にするポッドキャストサブスクリプションズを新たに33の国と地域で提供すると発表したが、日本はまだその対象には含まれていないということで、ですね、ちなみにクリエイター側がいくらぐらいのサブスクを設定できるかといいますと、月額 0.49 ドルというのは56円からの20段階、手数料として 5% を Spotify に支払うが、2023年までは期間限定で無料ということは手数料を引かれないということですね。へえ、太っ腹だな太っ腹だけど、これはどうなんだろうな。ちょっと日本でって言ったらやってみたい感じはするけどな。いや面白そうだよね。なんかこれでなんだろう、なんかちょっとこう自分を試したいよね。この僕はこれ昔からウェブの界隈ではよく言われますけど、まあ、無料でね、こうフリーのコンテンツっていうのは、まあ、どんだけでもバズるし、ね、どんだけでも聞いてもらえるんだけど、1円っていうもう価格がついた段階でガサッと減るっていう、まあ、下手したらフリーで楽しんでた人の 2% も残るかどうかみたいな、それが1円だろうと100円だろうと大して変わらんというか、こう課金された段階でガクッと下がるみたいな、なんかそういう話が昔からずっとこうウェブ界隈ではあると思うんですけど、この最低の 0.49 ドル56円のサブスクやってみたいですね。月額56円っていうので、こうこれ56円でも多分300円でもあんま変わんないと思うんですよね、こう心のハードルとして。この 0.49 ドル56円サブスクやってみたいなと思うけど、まあでも日本はね対象外だそうですが、まあこんなことが徐々に始まっていくのかなという、まあ、ポッドキャスト界隈ですね。はい、というわけで今日のニュースは、まあ、年末の感じで、ベストポッドキャストっていうのがアップルとスポティファイでそれぞれ発表されましたよという話と、日本ではまだなんですけれどもスポティファイで有料のポッドキャストサブスクで配信できるようになっていますよ、ただし日本はまだですという、まあ、そんなニュースをお伝えしました。さて今日のお勉強なんですけれども、今日は日本語の論文を読んでみようかなと思いまして、 Google スカラーでポッドキャストに関する論文で何か面白そうなものはないかなと思って、ちょっと見てたんですけれども、まあ、あえて古いというかね、ポッドキャスト黎明期のこれなんかやってみたぞみたいな論文ありましたんで、これ紹介しようかなというふうに思います。こちらはどこに載ってるんでしょうね、大学図書館研究というですね雑誌の85巻2009年に23ページから33ページへ載っています。千葉大学におけるポッドキャストによる教育研究効果、教育研究成果の発信、教員連携の実践例としてという、千葉大学が2008年からポッドキャストを始めてみたよっていうのを2009年に報告したものですね。だからまあ約1年かな、1年分ぐらいの成果を、まあ、こんな感じでやってみましたよというポッドキャストですね。で、書いてるのが鈴木ひろこさん、斉藤ゆりさん、竹内八重子さんなどのですね、まあ、たくさんの方が、オーサーとして並んでいます。でこの千葉大学の教育研究成果としてこのポッドキャストを利用しているというですね、利用したかな、利用していたというこの論文なんですけど、まあ、ちょっと僕がなんでこのね大学でというのでこう目を止めたかと言いますと、僕も大学に所属している研究者ではあるんですけれども、まあ、こう趣味でねポッドキャストやってますよ、やってますけれど、これ大学で使うってい う、 こう可能性もあるのかなっていうね、今までそんなことは考えたことはないんですけど、まあ、このコロナ禍でね急速にこうデジタル化が進みまして、大学業界ももう IT ができない人はいらないっていうぐらいの感じで、こう IT 化がね、遅れてきた IT 化がもうガンガン進んでまして、こう僕みたいにこう趣味でねこうオーディオ周りができるとかね、こう映像が撮れるとかね、なんかもう全く趣味でやってたっていう人が今その強みが出てるっていう感じで、いやまさかねこんなにねこの音声とか動画をね、仕事でね使うようになる日が来ると思わなかったなという、まあ、これは皆さんの会社員の方でもですね、学生さんでも今までね趣味だったものがこんなに実生活で生かされる日が来るなんてっていうのは、まあ、多分思ってるんじゃないかなと思うんだけど、でそんな感じで、まあ、大学でポッドキャストっていうのもまあなんかなんか使い道があるのかなみたいな、でちょっと他の大学とかなんかどういうのやどういうことやってるのかなみたいなね、ちょっとそういう興味がありまして、この千葉大学さんのね2009年の報告をちょっと目を止めてみたという感じなんですよね。で何がいいかって、こうこの番組でもポッドキャストの歴史についてちょっと振り返りましたけど、2008っていうのはかなりなんていうの、最初のブームからちょっと後ぐらいですから、かなり早い段階の取り組みで、このポッドキャスト千葉大図書館っていうのはね、こうかなり早い取り組みで、まあ、一体どんなことをやったのかなっていうのがすごいちょっと面白そうだったので、まあ、これを足がかりにして、じゃあ最近の何かねもっとこう報告はいろいろないのかなみたいなことをちょっと探していこうかなと思ってます。で、この千葉大学附属図書館のこの例なんですけれども、2008年の4月から RSS を配信するような形でレンタルサーバーですかね、レンタルサーバーを借りてそこから配信をしてみたと。で、音声もやってるんですけど、映像ですね、ビデオのポッドキャスト、ビデオポッドキャストというのもやってます。なかなか面白いですね。そしてポッドキャストライブラリーツアーという、まあ、図書館のねあの中を案内するというかね、図書館に、この論文によりますと23ページに書いてありますが、図書館に来ない学生にアピールし興味を持ってもらうための手段としてこのポッドキャストっていうのを使ってみたところ、一定の影響力を持つということが確認できたと、まあ、そんなようなこと言ってますので、まあ、広報媒体ですね、広報媒体として、これ使えるんじゃないかという、そんなところがね、最初強調されています。で、まあ、ざーっと見ていきますと、まあ、本当にこれはもう実践例というかね、もう活動例なんで、まあ、こんなことを千葉大図書館でやってみましたっていう、そんなことが並んでまして、まあ、なかなか勉強になるんですけれども、やっぱまずはねやっぱ研究、こう大学なんで研究を 発信する、大学図書館ですから、図書館の人がこの千葉大の大学の先生のところへ行ってこうお話を聞いてくるというかね、こう大学でどんな研究をされてるんですかっていうのをこう聞いてくるっていうね、それをこう配信するこうビデオみたいですけどね、まあ、それを、音声映像ともにこう耳で聞くものということで、この研究を聞いてもらうというね、そんなことをまあやってますよと。で10分ぐらいだと、このこれはねすごくね僕いいなと思いました。10分でっていうのがいいですよね。こうポッドキャストなんだけど、まあ映像っていうこともあるかもしれませんけど、10分でこう研究を話してくださいっていう、これ相当これ先生に嫌がられただろうなっていう10分では話せないよっていう先生が多分ほとんどだと思うんで、10分でお願いしますっていうのはこうかなり英断だなと思いますけど、まあ確かに10分が限界ですよね。はい、これいいことだと思います。で、まあ他もですね、まあそんな感じで主に教育活動ですね、次はね研究活動を発信するっていうのは、まあ、この先生の話をまあ流しましたよと。で教育活動としては、この千葉大で展示されている文書っていうんですかね、こう昔の本とか、そういったものをこう映像としてね、こう収録して配信するみたいなこと。ただこう権利関係ですよね、著作物の著作権っていうものがこうなんていうの、図書館の収蔵品を紹介する上では問題になることがあるので、その辺のちゃんとこう権利関係も気をつけましたよとね、そんなようなことも書いてあって、なるほどなという感じでした。でこれに関してはね、まだまだ紹介にとどまっているので、教育活動に関しては、まあ、今後、どんどん展開していきたいということで、一部の先生のところでは、教科書を作ったとかね書いてありますね。なんかねこうそういった、医学書なんで、医学部があるんですかね、千葉大医学研究院ということで、まあ、そういうところではこうプロジェクトを立ち上げて、学部学生に教科書を書かせてですね、まあ、それをこう発信するみたいな、なんかそんなような、取り組みがあるようですね、あったようですね、だいぶ前ですけどね。はい、他にも教員からこう企画が持ち込まれるとか、まあ、なんかそういうポッドキャストっていう目新しさから、いろいろな、取り組みが当時なされたというようなことが書いてあります。なるほどね。まあなんだろう、本当に実践活動例だから参考になるっていうか、なるほどこんなことやってたのねみたいな感じなんですけど、まあ、何かこうクリティカルなですね、批判的な視点があるわけではない論文だし、まあ、これがどうだみたいな主張がある論文でもないので、なんかちょっと今まで読んできた論文とノリが違うんで、ちょっと僕も戸惑ってますけど、まあ、こう実践活動例としてね、非常にまあ有益ではあるなと思います。で論文の最後の方、後半は映像コンテンツをどうやって作っていたかという技術的な話に、最後話が及んでいくんですけれども、まあ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラかと IC レコーダーで撮ってましたということで、編集はこれあれだね、フリーのソフトウェアを使ってやってましたよっていうような感じで、動画はあれですね、 Adobe Premiere Elements 4というね、もう今ないとアプリですけれども、まあ、こんなのを使ってやってましたよという感じですね。はい、で最後の方ですね、じゃあまとめのところを見てみますと、これはね、学内で関心を呼んだと、ね、千葉大学図書館で教員からの反応、アクセス状況の分析を考慮すると、まあ、これまで図書館が行ってきた情報発信活動、まあ、多分こう張り紙をするとか、まあ、ウェブに載せるとかなのかな、まあ、そういう、まあ、本当に図書館が情報を発信したいって言った時にやれる活動っていうのは多分限られてるし、多分それを見る人ってすごい限定的なんですよね。だけど、まあ、それを超えてね、予想外に関心を呼んでいるということで、意外とですね、ポッドキャストっていうのが、まあ、当時話題になったみたい、学内でね、千葉大では話題になったよというようなことが書いてあって、そうなんだっていう感じです。で、まあ、今後はいろいろとこうアクセス解析とかですね、あと連携をどうやってやっていくか、まあ、学内学外、その辺がまあ課題ですよねと。まあ、そもそもね、ポッドキャストというものはということで、最後31ページに書いてありますが、まあ、大げさなシステム構築を必要としないと、ね、 もう本当に例えばこうサーバーから動画を流そうみたいになったら、まあそれは2008年、今から15年ぐらい前ですか、そんな前じゃないか、10年、まあでも15年ぐらい前かな、13年、まあその頃でもねやっぱ大変だったっていうやつがもう本当に簡単にできるようになったと、まあこれはまあ本当に素晴らしいことだよねっていうね、まあそこから頑張っていきたいなっていうような感じで、論文は終わっています。はい、まあその後千葉大のねこの図書館の取り組みがちょっとどうなったかっていうのは、まあ、全然わからないわけなんですけれども、まあ、2008年2009年といったところのまあ何先駆的な取り組みというんですかね、当時としてはかなり画期的だった取り組みが、まあ、千葉大学で行われていたという、まあ、それが分かったっていうねそんな論文でした。さて、まあ、ここからはまあ感想というかね、まあ、僕が考えたことなんですけれど、まあ、どうなんだろうね、この学内でっていうのはなんだけど、ポッドキャストを誰が聞くのかっていうのは結構大きな問題ですよね。何のために誰が聞くのかって言った時に、難しいな。これ誰が聞くんだろうな、これ。まあ、仮にね、この千葉大の、まあ、この2008年、2009年ですかね、この取り組みっていうものが、まあ、主にこれ学内のね、こう、広がりみたいな、連携みたいなことが主眼に書かれているんですけれど、まあ、こう、広報媒体としては、じゃあその、構成員以外ですね、千葉大の構成員以外ですね、学生以外、教員以外、事務職以外の人、皆さんにね、こう、伝えるっていう時に、こう、誰が聞くんだろうね、これ。誰が聞くんだろうな、これ。誰が聞くんだろう。これ全然千葉大のこれをディスってるわけじゃなくて、自分自身のことも考えてみてね。こう、大学でポッドキャストを使いましょうって言った時に、やるのは簡単でもないんだけど、まあ、配信するっていうことまでは、まあ問題なくできると思うんだけど、それを誰が聞くのかっていう問題は、結構難しいよね。だって別に、例えばですよ、入れ替わり、立ち代わりこう大学の先生が来て研究の話をしていくポッドキャストだって、それサブスクライブするかっていうね、それ登録するかって言われたらしないかな。やっぱなんかもうちょっとこう、これまで読んできた論文でもポッドキャストっていうのは雑誌だと、まあね、ラジオっていうよりは雑誌だっていうふうに考えると、やっぱもうちょっとこうスペシフィックな、もうちょっとこう絞り込んだテーマみたいなのがあった方が、まあ、聞いてもらえる可能性があるっていう感じもするよね。なんかね、まあ、どうなんだろう。まあ、ラジオだ、まあ、ラジオだったらあるよね。大学がお金出してやってるこう広報媒体みたいな番組、5分番組とか10分番組、なんとか大学のなんとかかんとかみたいなのを結構ドライブしながら聞いてると、ラジオをね、こう流れてきたりするんですけど、まあ、そういうノリではちょっとポッドキャストはできなさそうだな。単に楽しんでやりゃいいんじゃないですかね。なんかね。なんてね。まあそんな風にも思ったりしますけど。はい。まあちょっとなかなかこれ難しいところですけれども、まあ今回のまあ論文としては、千葉大学の2008年、9年というね、かなり日本のポッドキャストブームを考えても、最初のブームの時ですね。最初のこういろいろ入門書もバーッと出て、バーッと広がった時の盛り上がりを感じさせるようなものとして、こう大学の図書館でポッドキャストを使ってみたよというね、その広報媒体としての役割、そこに始まってやがてはこう教育効果も狙っていきたいっていう、まあ、そんなような野望でやっていた、取り組みですね。それの実践報告の論文をご紹介しました。こちらは大学図書館研究の2009年85巻の23ページから33ページに掲載されています千葉大学におけるポッドキャストによる教育研究成果の発信、教員連携の実践例としてという、鈴木ひろこさんほか 1,2,3,4,5,6,7 全7名の著者で書かれた論文をご紹介しました。はい、今回もほとほと疲れましたね。なんか今回読んだ論文も一体どうだったんだろうと。 もうちょっと新しいもんないのかっていう、なんかちょっと自分でね、途中で読みながら思いましたけれども、まあなんかあんまないですね。本当にね、日本語のいわゆるポッドキャストっていう、こうカタカナの、なんていうの、検索ワードでいろいろ引っ張ってみたんですけれども、うん、なんか英語教育、語学教育系の論文がすごい多いのと、あとは、まあ、音声認識とか、まあ、音響がどうだとか、そういうちょっと技術的なところですかね。ポッドキャストの技術的なところ。そういうのすっごいたくさん出てくるんですけど、こう僕が英語で読んでたような、こう社会的効果というかね、社会的意味というか、こうなんか僕たちの生き方をどう変えてくれるんだろうかみたいな、論文が全然引っかかんないんですよね。何をやってるんだ日本の研究者はと思ったりしますけど、まあ、まあ自分で書きゃいいのかな、まあ、そんなような気もしますが、はい、なんかちょっといろいろ思うところがある、簡単なリサーチではありました。はい、また、この番組では、まあ、英語も日本語も取り混ぜていろんな論文を紹介していきたい、まあ、勉強していきたいと思いますし、入門書ですね、こうオーディオ収録の入門書とか、まあ、ポッドキャストの入門書とか、そういったところもちょっとこうまた探っていきたいなと思っています。一回あれですね、今回マネタイズというか、こうお金がという話が出たんで、こうポッドキャスターのね、永遠の課題である、こうどうやってお金を集めるかっていう、これ考えてみてもいいかもしれないですね。ちょっと昔の入門書とか、ちょっと僕のところにも何冊かありますんで、まあ、その辺ちょっと探ってみて、なんか面白い話ないかなってちょっと探ってみようと思います。はい、皆さんからもですね、ぜひいろいろお送りいただけるマシュマロ、そうマシュマロいただきました、ありがとうございます。今回、僕が冒頭で長々とお話をしたりしてですね、ちょっとご紹介できなかったんですけど、マシュマロいただきまして、これどうやって扱っていこうかっていうのを考えてたんですけど、まあ普通にお便りとしてこの番組の中でやっぱりこうお話しするっていうかね、ご紹介差し上げて、それで返事とするっていう、なんか多分それがいいんだろうなっていうことで、次回ですね、今回いただいてた、これはどなたですか、栗ごはんさんですかね、栗ごはんさんからいただいたマシュマロ、まあ、これはまた次回ご紹介したいなと思いますので、まあ、皆さんもよかったらこの番組宛てのお便りメッセージはマシュマロというサービスを使ってこちらに投げつけていただくことができますので、もしよかったら試してみてください。ありがとうございます。はい、というわけで、今回もポッドキャストの研究第11回、キリノミヤコがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。